こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムママです。今日も人々の、人生がより豊かになることを願ってお配信したいと思います。前回の法話で、カラフルだっていうようなね、仏様の姿が実はカラフルだっていうようなことをお話しましたけど、経典で表現されてるのね。仏教というとね、本当通常はなんかこう墨絵画で描かれていたりとか、わびさびという言葉があったりして、幽玄な、なんかこう古いというか渋いというか、そういうこうイメージが割と一般には定着してるかと思いますが、これは経典を読んだらもうとんでもない、もうなんとも見事にカラフルな、全く違うイメージですね。で、今日ちょっとどんなものがご紹介できるかなと思って手に取ったのが、感無量寿経だったので、随分前の方でこの感無量寿経について少しだけお話したこともあったので、もう一回ちょっとあんまり話すの時はあんまり話せなかったこともお話しできたらと思っています。感無量寿経っていうのは、その前にお話した時はこれは家庭内暴力の話なんて言ったけど、結構もっとシリアスな話ですね。シビアというか、ちらっと言いましたけどね、アジャセ王子様っていうのが出てくるんですね。で、このアジャセ王子っていうのは伊代家武人、伊代家さんという、お妃の、王子様だったわけですけど、でこの人が突然こう怒り狂って、もう王様を、自分のお父さんをですね、もう牢屋に閉じ込めて、でお母さんまでちょっと殺そうとしたんですね、剣を持って。でこの部分はちょっとお話したかと思いますけど、なんでそんなことをしようとしたのか、実はね、お台場だったというお釈迦様のいとこだったけど、結局教団を裏切った、人なんですけどね。この人は家庭教師やってたわけです。で何を言ったかというと、伊代家夫人が、子供を欲しがっていたのを知っていて、あそこの仙人が今山で修行してるけど、あの人が死んだらあんたに宿るよっていうふうに耳打ちするんですね。それで伊代家さんは殺し屋を刺客を送ってその仙人を殺してしまう。でそうして生まれたのが、宿って生まれたのが、このアジャセ王子。でなおかつ手の込んだことに、この大分だったら悪いやつですから、今度ね、このアジャセ王子に言うわけですよ。実はあなたはね、あそこの仙人だったんだけど、本当にお母さん早く欲しいもんだから、子供が、あんたは殺してね、それで生まれてきたんだよってことで言ってしまうんで、それでもう自分の出世の秘密を、自分を殺したのが母だったのか前世をと言ってたけり狂って、お父さんを幽閉してしまい、お母さんまで殺そうとするんですけど、さすがにこの進化がね、今まで王様を殺、お父さんを殺して王様に収まったのは1万6000人ぐらい今までの歴史でいるけど、お母さん殺したのはいないから、さすがにやめときなさいみたいなことを言ったので、そう思い出しましてね、それで王様を閉じ込めてるのかな、もともと閉じ込めたってんじゃなくて、で王様を餓死させようとするんですね。それで何も食べ物与えるなと思って、ところが伊代家夫人は体に蜂蜜を塗ってそれを舐めさせて王様に時々、面会に行って、 でその蜂蜜とお釈迦様がテレポーションで行って、もともとこうお釈迦様の弟子だったので、テレポーションで行って、で法話を聞かせてるので、こうエネルギーに満ちて、もう顔もこう元気だったという。でなかなか死なないなという。まあ多少ちょっと記憶でほとんど言ってるので、ちょっと話が前後するかもしれませんけど、まあまあとにかくそれで、伊大家夫人はですね、このお釈迦様にね、こう言うんですね。いや、なんでこう私はこんなダメだ、あアジャセみたいなね、こんな悪い子を私は産んだんでしょう。でなんでお釈迦様はあんな台場だったみたいな、悪いやつ、悪人とね、いとこなんですか、なんて、まあ、質問したわけですよね。しかしこれはね、どうかと思いますけどね。まずそもそも自分がもう殺しといて、でそれでその事実を知った息子にたけり狂われて、まあそれでまあなんか台場だったのことをこう持ち出して、お釈迦様なんで親戚なんですかね、なんていうのは。そうしたらお釈迦様は、いや私も困ってんだよ、あんたも困った息子も思ったもんだね、みたいな、まあお互いに愚痴を言い合うような話に持っていこうとしたんでしょうかね。だからお釈迦様に、まあ、言うわけですよ。あんたの心はもう醜く劣ってるっていうふうにね。まあさすがお釈迦様ですね。まあただこれは、まあ、何を象徴しているのかというと、まあここのでここからだんだん、じゃああなたはこういうふうに瞑想していきなさいっていうね、15のこうイメージ瞑想法をお釈迦様はこの経典の中で、まあ伊大家夫人を相手にこう教えていくというのは、まあ、この経典の根旨なんですけど、これ何を象徴してるのかというと、そういう劣ったもんこそこのような、イメージ瞑想をしなさいという、そういう意味なんですよね。つまりこれは私たちも人間一般のことを言ってるわけです。それがね、出てくる、そこで出てくる次の瞑想、イメージ瞑想法っていうのが、このイメージというのがもう非常にこう美しいカラフルな世界なんですよね。で最初に出てくるのが、まあ、日相観、太陽をイメージするという瞑想法です。太陽といっても、もう物に見るんじゃなくて、こう夕日、美しい夕焼けの空、まあ、これをいつでもどこでも心の中で見えるようにイメージしなさいと。そしてお浄土はあのような美しいところなんだということを心の中で見えるようにしていきなさいという。やはりこう夕日の美しさというのは陽の世界、つまりまあ肉体や物質やそういうのがみんなこう消えていく後に現れてくる、こうお浄土という美しい世界を象徴したものですからね。つまり物質界、自然界もそれをまたこの霊的世界の象徴としてみんな存在しています。ちょっと個人的な話ですけど、本当に子供の頃、そういった夕日に、まあ東京なのにこう山なんかが見える時がたまにあって、胸が締め付けられるほど、なんかこう懐かしい思いがしたり、18ぐらいか9ぐらいになって、こういう瞑想とかそういう世界に興味を持つようになって、よく夕日を見て音楽を聴きながら、こういう美しい世界を心の中で見るみたいな、何が大事なんだろうというふうに思ったりしたことがありました。でその次にね、 一層感が生まれて、この水槽感といってね、こう水をイメージするトレーニングっていうのが出てくるんですね。まあ、最初に水を見なさいと。これなんで水なのかなと思うと、やはり東洋思想の中で水は方圓に従う、つまりどんな器にもこう自分が水がどんなところにもこうあって、そして、潤していくというのが水ですから、それをイメージするってことなんでしょうね、きっと。でその次にね、水の、まあ、水槽管の中の一つですけど、氷をイメージしなさいってことなんですね。まあインドで生まれた経典なのに氷なんてあったんかいなと思うけど、山の上の方にあったのもしてですね、冬になると。まあインドも広いですから。でまあ氷を、氷がもう光をこう反射していく様を心の中にイメージして、でこれをまあ綺麗な鏡が映るように見えるようにしなさいって。時々ね、鏡というのがよく例えに出てくるんですね。非常に鏡が高価なもので、高貴なものでだったんですよね、当時は。でその水槽下の中の3つ目がこう瑠璃寺というのが出てくるんですね。まあ瑠璃寺っていうのは、まあ、お浄土の大地のことで、まあ、青色のダイヤモンド、宝石だったかな、宝石のこう、まあ水のようなものだったり、まあ、そんな色でできてるんですが、でもう瑠璃寺が出している一つ一つの光に、まあ、100のこう宝があって、そしてそのがその100の一つ一つの中にまた宝の玉があって、その一つ一つの宝の玉の中に1000の光があって、その一つ一つの光の中に84000の色があって、もうこれが瑠璃寺にという、まあ、大地に、まあ、移って、億千の太陽のようにも光り輝いてるんだよというような、こう、しかもその一つ一つの光の中、宝の中にそれぞれ500の色があるという、500色の光の色の光ってどんなんでしょうね。まあお釈迦様に言われに、そういう極楽のお浄土の楽しいところをこう心に見れば歓喜が溢れてきてね、その歓喜によって無性本人という悟りを得ることができると。喜びによって悟りが楽、これいいですね。やはりこの美しい音楽を聴いたり、美しい、まあ、絵を見たり、美しいものを見れば心は豊かになります。ただお浄土の美しさはこの世の何をもってしても比較できないものですので、このように心の中で、イメージによってそれを膨らませていくという、そして喜びを発現させていくという。でもこれでもまだね、第2段階に密相観です。それが水相観の2つの段階です。まあ、他の段階についてもお話しできればと思っていますけれど、どうかあなたも、美しい自然、美しいものを、まあ、見るだけじゃなくて心の中で想像して、経典の描かれているような霊界のこの無浄土の美しさを想像して、心を豊かに養っていただければと願っています。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、この世を超えた浄土の美しさをイメージによって作り出して、その喜びを分け出させ、喜びによって悟りが開かれますように。